社会人から始めるラジオ第73回、タイガです。
南沢です。いや最近なんだけどさ、タイガには昔本当にね、大学生ぐらいの時に話したことあるかもしれないんだけどさ、
はい、
あの最近ね、南沢の感情がね、
うん、
あのだんだん豊かになってると。
あ、そうなの？
涙腺すげえ緩くてさ。
ああ、はいはい、わかるわかる。
涙腺も緩いし、その笑いのハードルもすげえ低いのよ今。
あ、そうなんだ。
ゲラっていうかさ、多分大学生とか高校生の時のさ、ちょっとシャニ構えた感じのね、
うん、
時の俺だったらバラエティとか見ても全然笑わなかったようなものがね、おかしくてしゃあなかったりさ。
ゲラ担当？
ゲラ担当、そうそう。であって、なんかちょっとしたことでさ、すげえなんかうるっときちゃったりさ。
はいはいはいはい。
最近感情の歯止めが効かなくなってる問題よ。
わかるけどね、涙腺はやっぱ緩くなるよね。
なるよね。
最近ちょっと少年漫画、結構前に話したかな、少年漫画のアニメとか見るとすぐ泣いちゃうね。すぐ涙出る。
出るよね。なんか、なんだっけ、今さ、横浜ベイスターズのね。
はいはい。
俺の好きな野球球団のベイスターズの、なんか、筒香がさ、
うん、
海外に行くって話。
うん。
で、筒香の海外への応援動画みたいなのが、横浜の公式 YouTube で上がってたのよ、はい。
うん。うん。
なんか普通に電車の中で泣きそうだったもんね。
ああ。
人目はばからずにね。
なるほどね。
昔だったら本当に映画館とかでも全然泣けないしさ、人目気にしちゃって。
うんうんうん。
電車の中とかも絶対泣かなくて、なんか、家の自分の部屋だけで泣くみたいなさ。
うんうんうんうん。
感じだったのが、もう最近もう、ところ構わずよ、その、涙腺だったりさ、笑いの、なんか、ツボに入るのが。
あのさ、こう、笑いのハードル低い人いるじゃん？
いるいる、ゲラって人ね。
うん。まあ、南さんもそうなってるっていうことだったらあれなんだけど、
うん、
あの結構さ、あの低い人と話すとさ、
うん、
ハードルが自分面白いんじゃないって思っちゃうね。
あるだろう、それはあると思うわ。
ね、あのなんか大した面白くないことでもさ、笑ってくれちゃうとさ、
うん、
あのあれなんか俺結構コメディアンなんじゃないみたいな感じ。思っちゃうのちょっと罪だよね、その人にね。
でもね、ゲラの何がね、嫌だってね、うん、その自分がハードル低いじゃん。
うん。
だから俺すげえ面白いと思って話すのよ、職場とかで。
うんうんうん。
で喋ったらさ、全然周り反応しないの。あれこれもしかして面白くねえのかなみたいな。あれめっちゃ面白いはずなんだけどな。
面白くねえんだろうな、それ。
ってことは困ってるの。だから本人も困ってるから、許して。
なんか、そう、ちょっと前のテレビ見てて、なんだっけな、水曜日のダウンタウンだったかな、
うん、
こう、滑らない話ありますかみたいなやつの街頭
テレビ
でさ、
はいはいはい、
それを、あの、一般の人たちに聞いてさ、ありますよみたいにみんな自信持っているんだけどさ、
うん、
もう超つまんないのよ。
はいはいはいはい。
やっぱり、あの、世間一般は、ハードルが低いんだと思うよ。その普通に、なんかこう、テレビに放映するほど面白くねえな、やっぱ芸人ってすげえなって思ったし、そこら辺で。ちゃんと面白いもの言ってるっていうので。いやー、怖いみたいな。普段自分が喋ってることって、うわーみたいな、こう、危機として喋ってる面白いやつって多分、これ放映されたら超つまんないんだろうな、みたいな。
今度やる？
滑らない話。やだよ、あれ一番嫌なんだよ、ああいうの。
滑るもん。普通に滑るもん。
そう、なんか、ほうほう、それでそれで、みたいなって。え、なんもないんかいみたいな。よくあるもんね。俺さ、ほんとああいう時もう反応に困っちゃうのが嫌なんだよね。
そう、聞いてる側の反応が困るよね。
そう。だから、ああいう時って、なんだろうな、あの、いつも思うのが、自分が試されてる気がして嫌なんだよね。
うんうんうん、反応をね。
あ、そうそうそう。自分が何とかしてあげなきゃいけないとか、なんかこう、うん、これを広げてあげなきゃいけないとかって、試されてる感がすごくて嫌なんだよね。
うんうんうん。
こういうことあってさーって。 で、そのなんか、そのビビ、いや、この、身分をつれみたいな、こう。おい、反応来いよ、みたいな感じで。ああ、やだーと思って。やだーっていつも思って。どう料理してあげようみたいな。フレンチかな日本食かなみたいな、こう。
ツッコミ入れようかなみたいな。
そうそうそう。
ツッコミ入れるかって乗るかみたいな。
ああ、もうねそういう人がいて嫌なんだよな。
でも南沢だったらもうところかまず笑うから、今の俺だったら。
ゲラで、ゲラだ
から。すぐ笑っちゃう。
話題展開しないけどね、そしたら。
笑っておしまいだからね。
いいよね、もうゲラっていうのはいいと思うよ。人を幸せにするよ。
そう、なんかさ、なんかまた居酒屋とかの話で恐縮なんだけどさ。
うん。
とりあえず笑っときゃなんとかなるじゃん。面白くなくても。
まあね。今笑ってもらえないって言われるかもしれないけど。
それ困るね。
おい、今真面目な話してんだよ、つって。そこで、機微はあるけどね。その、なんか、タイミングとか。そこだけ合ってれば完璧だよね。
そこ見誤ってね、大こけするほどコミュ力低くないわ、多分。そんなに、多分ね。
みんな、え？なんでこいつ笑ってんの？みたいな時あるかもよ。
それあったらほんと申し訳ねえわ。
いや、ゲラはいいよね。
まあ、楽だからね。
うん。笑うの苦手なんだよね。
ああ、なんだっけ、サイコパスって言われるだけだから。
うん。まあ、それが言われると。俺、新しい会社でも言われるんだよな。ダメだな、本当に。
もうそうなんじゃない？そしたら。二箇所で言われるならそうなんじゃない？
あ、俺こそ誰も笑わない時に笑ってるんだよな。
やべえやつ。
結構。
やべえやつすぎるだろ。
やべえ、積もっちゃいました、みたいな。いや、笑うの苦手だわ。なんかこう、写真とかね。
あ、でもああいうのは難しいよね。
うん。面白くねえもん。
面白くねえけど笑わなきゃいけないんだよな。
うん。撮るときの瞬間面白いときあるって思うもんね。
いや、自然なスマイルみたいなやつは俺も苦手。
カメラの前で、変顔してくれよみたいな感じだよね。
でもそれ見てもタイガーは何が面白いんだって言うんでしょう。
そうね。確かに。なんか、真面目な顔して鼻くそとかで出たらちょっと笑っちゃうかも。
タイガーはシュールな方が好きなの
ね。あ、シュールネタがいいね。
シュールギャグ的なね。
うん。いや、ちょっとね、笑うのは鍛えていこうか。口角上げて若くなりましょうっていう。
アナウンサーみたいにね、ちゃんと鍛えて、うん、
って感じで、まあ、本編やっていきましょうか。
はい。
今日は、大河の世界史というところで、本編スタートです。はい、本編です。
はい、お願いします。
前回、ポエニ戦争を終えまして。
うん、うん、そうだね、終わったんだ。
今回は仏教やっていきます。
はいはいはい、言ってたね。
そう。仏教っていうのは、お釈迦様って出てくるじゃないですか。
うん。
お釈迦様って、紀元前の5世紀か4世紀ぐらいに生まれてるんですよ。
はいはいはい。
まあ、だから結構今までやってきた、流れから結構前に戻っちゃうんだけど、
うん、うん、
まあ、仏教やっとかないとなっていう感じで今回仏教やっていきます。
はい。
で、このお釈迦様っているじゃないですか。
うん。
っていうのはシャーキャ国の王子として生まれたんですよ、そもそも。
シャーキャ国、あ、ごめん、シャーキャ国、
うん、このシャーキャ国っていうのは基本的にネパールかインドの国って言われてるんだけど、
うんうんうん、
まあ、このシャーキャっていうのが、結局、釈迦っていう風になってるらしいですね。
はいはいはいはい。
うん、で、まあ、生まれたじゃないですか。で、まあ、生まれる前に、この、お釈迦さんのお母さんですね。身ごもってる、マーヤ夫人っていうのがいいんだけど。
うん。
このマーヤ夫人か。マーヤ夫人っていうのが、不思議な夢を見るんですね。
うん。
寝てる時に白い像が天から降りてきて、 こう、右脇から入って、体内に入ってくるんで。不思議な夢を見るわけですよ。まあまあ、ありがちなね。
はいはい。
で、占い師のとこに行くと、偉大な王子を身ごもってますよって言われるわけで。もうみんなワクワクしてるわけですね。
うんうん。
で、このマーヤ夫人が実家に里帰りする途中のネパール南西部のルンビニで、お釈迦様っていうのは、生まれましたと。
はい。
うん。でもね、お釈迦様っつうのはもう生まれた瞬間すごいですよ。生まれた瞬間、うん、右手で天を指して、左手で地を指す。まあ、よく見るよね。王子、あの、仏像の感じで。
ああ、はいはいはいはいはい。見る見る見る。
もう生まれた瞬間に、さって、やるわけですよ。
うん。
で、こうつぶやくんですよ。天上天下、唯我独尊。
生まれた瞬間に
えぐいよね。
すごいこと言ったな。
天才児だから、偉大な王子だから。生まれた瞬間に天上天下、唯我独尊ってつぶやくんですよ。
偉大すぎるな。
で、この意味っていうのは、この世で最も尊いのは自分だっていうことを生まれた瞬間に言うと、言ったと言われてます。
はい。
うん、で、マーヤ君はもうこんなに、もう、すんごいの産んじゃったから、
うん。
生後7日で亡くなっちゃうんですよね。
ああ、そうなんだね。
で、まあ、妹が養母となって育てていくような感じになってますと。
はい。
で、お釈迦様ってのは普通に人間なんで、まあ、生まれた瞬間にやばいんだけど、
うん。
名前が付けられて、チッタールタっていう名前なんですよね。まあ、これ聞いたことあると思うんだけど、うん、チッタールタと名付けられてますと。
はいはい。
で、父は、後継者ができて、まあ、王子だからね、うん、できて喜んで、まあ、ただ、こう、父はこう、千人から、もうこのシッタールタが出家しちゃったら最高の悟りを得るっていう予言をもらってるから、
うんうん、
もらったのよ。もらったから、もう外にやったら絶対出したくないと。
はいはい、は
い。いう感じになって、あらゆる快楽。
うん。
いろんな、まあまあ、パチンって鳴らせばマッサージしてくれるみたいなもんですよ。
うんうん。
指を鳴らせばね。でも食事も当然。豪華な感じで出てくるみたいな感じで、あらゆる快楽を与えて、宮殿内に息子をもう外出は絶対させないみたいな感じで、いい感じで育てるわけですね。もう、
はいはい。
なんかもう、愚かな王が生まれそうな感じで、こう、育てていくわけですよ。ただですね、もう生まれた瞬間にお釈迦さんっていうのはもう天上天下唯我独尊って言ってますから、こんなあらゆる快楽を与えられたところで、まあ、シッタルタはもう、よくこう、考えるような青年が育った。まあ結局、うん、まあ、なんだろう、快楽に負けるような子に育たなかったってことだね。
はいはい。
まあいい青年を育ちます。で、まあある日、このシッタルタっていうのは、まあ散歩したいと、父親に申し出るわけですよ。で、お父さんっていうのはまあ、結構、なんだろう、あらゆる快楽は、なんか、与えたけど、知ったるとなんかすげえいつも考えてんな。なんか大変そうだなと思ってるから、
うん、
まあいい気分転換になればいいなと思って、この外出っていうのを許しちゃうわけですよね。散歩っていうのは。はいはい、で、今までこの知ったるだっていうのは全然外出許されなかったから、ほぼ初めてぐらい外出るっていう感じなんだよね。
うん。
で、まあ、このお城っていうのは四方向に門があるわけですよ。北に門があって、東に門があって、南に門があって、西にあると。
はいはい。
という感じで、最初にこう散歩に出た時に、シッタールタっていうのは東の門から城外に出るんだよね。
うん。
で、東の門から出ると、最初に老人で出会うわけですよ。
うん。
で、今までシッタールタっていうのは、宮殿内で、暮らしてきてて、この老人っていうのは出会ってなかったんだよね。まあお父さんぐらいかな、それで言うと。
ああ、そういうことね。
もうずっと美しいものしか、もう目にしないような生活をしていた。
うん。
っていうことがあったから、この最初の東の門から出て老人に出会ったことによって、シッタルタっていうのは、とっても衝撃的なイベントとして移りましたと。
はいはい。
で、別の日に、じゃあ今度は右、南の門から出ようかな。 思って、うん、南の門に出ると苦しんでる病人を見るわけだよね。
うんうんうん。
これも美しいものしか見てなかったし、ダルタにとっては衝撃でした。じゃあ次のはじゃあ西の門かなっつって。西の門から出てみようかなみたいな感じで言ったら、葬列に出会うわけですよ。お葬式のね。
はいはい、ああ、葬儀の列ね。うん。
でも知ったらだっての美しいものしか見てなかったんで。
何回言うね。
もう死んだ人ってのも見てなかったよ。
はいはい。
だからもう目に映るわけないんで。もう死んでるのはまあ肉ぐらいでしょうね。うん。
うん
うん。もうそれぐらいだったんで、もう全然、あ、え？人って死ぬんだみたいな。うん。
うんうん
うん。感じだったわけですよ。で、最後には、北から出ると。北から出ようと思ったら、まあ最後は修行してる人の姿を見るんだよね。
はいはいはい。
で、シッタルタはその姿っていうのがとても輝いて見えたと。
うん。
で、今この老人に出会って、病気の人に出会って、その死っていうのを見て、それの苦しみっていうのを、を知って、シッタルタっていうの。
うん。
で、それで、それに対して、もう、決して逃れられない生の苦しみっていうのをまず知り、
はいはい、
それを知ったことによってその修行者の姿を見て、その姿っていうのは輝いて見えて、そこにやっぱ救いっていうのを求めるわけだよね。知ったことの修行しようと、修行したいと、
はいはい、
うん、ヨガなんだけど
したいと思ったのね。
でですね、結局シッタルタは29歳の時に王子としての地位とか、この時もシッタルタ結婚してるんですよ。
ああ、はいはいはい。
結婚してる妻とか、しかも息子も生まれたばっかなんですよ。
うん、はいはいはい。
なんていうのすべてを捨てて修行に出るために城を抜け出すんだよね。
へえ、抜け出すのね。
で、外に出ます。
はいはい。
で、シッタルタっていうのは、食べ物をこう、恋いながらね、こう、うん、求めながら旅をずっと続けてて、で、その中で、二人の師匠から教えを受けますと。
はい。
で、一人からは、無償嘘。
ん？無償嘘？
無償嘘。無償嘘ってことだと思われますけれども、うん、合ってるかな読み方は。無償嘘っすね。
はいはい。
まあ、これが何かっていうと、煩悩を滅して何者にも囚われない境地。
はいはい。
で、あとはもう一人からは、悲壮悲悲僧女。
難しいな。はい。
うん、さっきの無償嘘っていうのは、うん、ないに、ところのところに、あるに、またところって感じ。
はいはいはいはい。
うん。まあそのところっていうのは、所持者の書と、なんだろう、処理の書、みたいな感じなんだよね。
ああ、はいはいはいはい、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。
で、悲壮悲壮、僧女っていうのはもう、否定する思い、否定否定思うところ、みたいな感じ。
うんうんうん、うん。
で、悲壮悲悲悲僧女っていうのは思うことも何にも囚われない、境地って感じだね。うん、で、その教えっていうのを短期間にマスターするんだよね、知ったるたっていうの
は。はいはい。
ただ、こう、まだちょっと満たされない。まだいけるぜ、みたいな感じが知ったるたの中にありましたと。
全能感ね。
そう。こいつはまだ全能感29歳で引っ張ってる。
オッケーオッケー。
で、次に何したかっていうと、5人の仲間と共に、山にこもって断食を始めるんだよね。
はいはいはい。
で、何かっていうと、肉体を酷使して、新しい境地に目指そうとしてるっていう感じ。
うんうん。
まあもう、いやまだ全然満たされないし、どんどん痛めつけようぜって感じ。ただ、その末に何があったかっていうと、いや、この苦行ってあんまり真理への道ではないよねって悟っちゃうんだよね。
うん、うん、うん。
厳しいだけじゃん、みたいな。苦しいだけじゃん、みたいな。 感じに知ったる他的には思っちゃう。
はい。
で、そういうとこに考えが至って、で、ただ知ったる他っていうのは骨と皮だけになって、
うん、
で、その断食を終えた後に村娘が作った粥で心身を回復させていくんだよね。
うんうんうん。
で、回復させて、菩提樹の元で静かに瞑想に入るってことにしますと。で、結局ここに何があるかっていうと、まあ、快楽だけでもダメだよねっていうと、
うん、
苦行だけでもダメだよねっていう感じになってて、この境地には、この弦を緩めすぎては、いい音が出せない。し、張りすぎると切れてしまう。
うん。
という言葉で、知ったるとは言ったと言われています。まあだから、まあどっちに振り切れてもダメだよねっていう考え方。
うんうんうん。
で、そうやって瞑想をずっとやっている中で、様々な煩悩っていうのが知ったると襲ってくるんだよね。
うん。
まあ魔物であったりだとか、美女とかになってこう姿を変えて、どんどんこの瞑想っていうのを邪魔してこう、こういうとするわけだよね。女と遊んだ方がいいよ、みたいな。こっちに美味しい蜂蜜あるよ、みたいな。
お蜂蜜ね。
一緒に食べない、みたいな。
プーさん的にね。
そう、プーさんが襲ってくるわけなんだよ。
お
で、結構仏像とかで、仏像で右手の人差し指を地面につけてるポーズってあると思うんですよね。
はいはいはい。
そう。まあ、なんかやんわり、地面に人差し指つけてるみたいなことがあるかと思うんだけど、うん、このポーズっていうのは、そのプーさんをね、退散させた姿を表してるわけです。まあ、
はい、
煩悩に屈しなかったってことだよね。
うん。
プーさんなんか負けないぞって、蜂蜜なんか美味しくないぞって、っていうふうに言って。
お
まあこれがまあ、コーマ、浄土と言ってですね。まあ、魔物っていうのを下ろして、ちゃんとした道に進むと。
はい。
という感じになって、瞑想に入って7日目に、ついに万物を貫く真理、すべての苦しみから解放される法則っていうのに到達するわけです。
はい。
早くないと思うけどね、7日って。
まあ1週間ね、ちょうど。
1週間ぐらいですごくないって思うけどね。まあまあまあ。その真理っていうのは得られたんでしょうよ。そのお釈迦さん的にはね。
はい。
っていうところで、まあお釈迦様に、なるわけだけど、まあブッダとも呼ぶじゃないですか。
うん。
呼ぶ。っていうのは、このサンスクリット語で目覚めたものっていう風に、感じになっていて、まあついにブッダっていうのは城を出て6年、35歳で。ようやく目覚めたものというものになったと。まあ、悟りを開いたと。みたいな感じですね。
はいはい。
で、ブッダは、まあ、まあ、中国ではさ、仏に、うん、なんかだって変なもじゃんじゃん。ブッダってなって、日本に渡って仏っていう感じになった。ということですね。っていうところで、まあ、じゃあこの真理って何だったんだっけとか、結局ね。今日なんかこう、知ったるたが悟りを開くまで、みたいな感じを話したけど、じゃあその考え方ってじゃあ実際どうなんだっけみたいな話っていうのは次話していこうかなって思いますんで、ここまでが今回の本編になりますと。
はいはい。
ですね。っていうところでじゃあエンディングいきましょう。はい、エンディングです。
はい、エンディングです。紀元前だっけ？
紀元前5世紀から4世紀。
そうだよね。結構あれね、うん、早いね、やっぱり。
そうなんだよね。まあ、バラモン教とかが、もっと紀元10世紀とかなのかな？多分。
うんうんうん、
まあ、そっからの流れではあるけどね。でもこれがまあ仏教の面白いところっていうのはお釈迦様っていうのは人間なわけなんだよね。
そうだよね。
神様なわけではないっていう。
悟りを開いた人だもんね。
そう。まあ、別に、お釈迦様が偉いってわけじゃないんだよね。別に。
うんうん。
あれだよね。普通の人ですって感じ。
普通の人が、
いいこと考えたみたいな。まあ、哲学者だよね、だから、結局は。
ああ、まあそうだよね。
うん。一つの考え方を体系化した人っていうのがお釈迦様。
うんうん。
いった感じだから、まあ、すごいなんか、日本とかでも仏像がいっぱいあって、なんかもう神様っぽい感じでやっぱすごい、その仏教って親しまれてるような気はするけど。
そうだね。
そうじゃないんだよっていう感じ。
違うんだね。
うん。最初の起源からするとね。あくまでただの人間です。
はいはい。
っていう感じなんだよね。
すごいっすね。まあ、なんかキリストとはまた違った感じだもんね。
キリストもまあ、人間っちゃ人間だけどね、あれもね。
最終的になんか神様扱いされてるあたりも似てるよね。
うん。まあ、なんだろうね。
うん。
仏教は、日本にやっぱ親しみやすかったんかな。
ああ、はいはいはい。
まあ、うん。そんなに緩い宗教だからね、仏教って。割と。
そうだよね、なんか宗派とかなんかいろいろあるけど、なんか緩いのからきついのまでなんかいっぱいあった気がするな。
そう。まあ実際こう、なんだろうな。厳しいやつで言うと、まあ、上座部仏教っていうのかな。こう。
うんうん。
まあ、結局、キリスト教でも、厳格なやつと厳格じゃないやつってあるじゃん。
あるある。
そう。それは仏教もあって、うん、本当に厳しいやつと、上座部仏教、なんていうんだっけな、上乗仏教だったか。その、緩い、みんなに親しまれやすいように、広めていくっていう方もやってる。多分、それが広がってきてる。広がってたって感じだよね。
うん。
いや、縛りすぎる宗教っても良くないわけですよ。一般化しないというか。
なんかそんなんさ、鎌倉時代にあったよね、いろいろ。思い出けど。
実習とかでしょ、そうそう、踊り念仏とかでしょ、
浄土真宗あたりの話。
うん。
なんかあったよ、
ね。曹洞宗があって、臨済宗があって。
そうそうそうそうそう。
なんだっけ。やめやめよ。あんまり詳しいから言わないでおこう。
そうそう、あったよね、その辺。
そうそう。あれはね、まあ、仏教も面白いラインですね。
北に行っても南に行っても西に行っても東に行っても、いろんな人がいてね、楽しい人生だったろうよ。
まあでも20すごい年齢になるまで全然外出れなかったってすごい
徹底してるけどね。
うん、よく育ったわ。
天上天下、唯我独尊って言った男がね。
この言葉ってさ、
うん、
すごいなんかこう、自分すげーって感じの言葉だよね。あ、これ言っちゃうんだって感じしたけどね。
天上天下、唯我独尊。そうだよね。
この世で一番尊いのは自分だって言ってるのを、って感じじゃない？なんか、お釈迦様はそれ言っちゃうみたいな。
なんか、捉え方次第みたいなとかあるよね。自分が偉いんだっていう、なんかその、ブッダさん、釈迦さん、うん、お釈迦さんが一番偉いんだよってこと言ってんのか、うん、みんな人それぞれ自分っていうものが一番大切にしていきようねみたいな話なのか、どっちかなって感じ。
うん。
俺最初そっちで捉えてたからさ。
まあ、確かにね。
自分っていうものを大事にしていこうっていう感じ？
うんうんうん。
だとしたらなんか、すげえいい言葉だなと思ったぐらい。
でもこの言葉のパワーすごくない？
パワーはすごい。
俺これ言われたら、おおおおって言われちゃうもん。おお、そうかそうかみたいな。
生まれてすぐ言われたらマジでビビる
わ、うん。考え立つの早いよね。頭いいよね。
天上天下、唯我独尊。字がもうね、すごいなんか、なんていうの、独裁者感溢れる字だもんね、字面が。
うんうんうん。 なんか生活する中でさ、
うん、
この仏教とか、まあ、僕らで言うと、まあ、神道とかもあるわけじゃないですか。
うん。
宗教に接してんなーって思うことある？
宗教に接してんなーって一番思うのは、もう普通にクリスマスだよね。
はいはい。
キリストじゃないですか。
うん。
あれなんか、普通に日本で浸透してるあたりなんか、宗教的なものって結構広まってんなと思うけどね、日本でも。
コカ・コーラの宗教じゃないですか、あれは。
コカ・コーラの宗教？
サンタクロースの。
あ、そうなんだっけ、あれ。
え？サンタクロースが赤いのはコカ・コーラのあれだって言ってたもんね。
あ、そうなん？俺、それ知らなかったわ。
そうそうそう。らしいよ。
陰謀論じゃないですか。
そう。だからあれは完全にでも、クリスマスが浸透してるのはプロモーションなんじゃないかなって思うけどね。
バレンタイン的な？
そうそうそうそうそうそう。
まあ。企業戦略みたいな。
とか、物を売る売らないがあるじゃん。
うんうん。あ、そうかそうかそうか。
だから日本で言うと一番感じるのは、その、葬式と、
うんうんうん。
初詣だよね。
そう、初詣はそうだよね。
だからよく、日本人っていうのは、その、うん、無宗教っていうじゃない？
うん。
まあ、宗教を自分たちが意識してる人ってほぼいないと思うし、
うんうん。
宗教観持ってる人って誰もいないと思うけど、まあ、誰もいないってわけじゃないけど、少ないと思うんだけど、
うん。
ただみんな初詣行くでしょ？
行くね。まあまあ、基本的に何かやってるよね。葬式もそうだし。
そう。あれは、なんでしょう？それでもブディストじゃないんですかっていう感じはしちゃうよね。
あ、なんだっけこれさ、漫画の話ですごい恐縮なんだけどさ、
うん、
クロサギに書いてあったんだけどさ、
うん、
日本人の、その、宗教に入っている人、
うん、
みたいなデータがあるらしいのね。
うん、
は、延べ人数なんだけど、
うん、
2億4000万人ぐらいいるらしいのよ、延べ。
うんうんうん。
総人口を超えてんのよ。
あ
ー。っていうデータがあるらしいよ。だから実はみんな無宗教なんかじゃなくて、宗教にみんな属してるレベルみたいな。
そうだよね。多分もう、属してる意識はないけど属してるっていうのが、
そうそうそう。
すごいよね。まあまあ。
なんかばあちゃんとか結構気にすんのよ、うん、うちはね。
あ、それは気にするだろうね。
そう、だからなんか、うち何宗だか忘れちゃったけど、うちはなんとか宗だから、この、お葬式の時に、この、お経を読むんだよ、みたいな。
そう。まあ、若干違うからね。日蓮宗もそうだし、うちだったら浄土真宗だったかな。
うんうんうん。ちょ、聖地って何だったか。
あと浄土宗とかもあるしね。
そうそうそうそう。
結構地域性はあるんだよね。その、ここの地域はこの宗派が多いとか。
うんうん。
っていうのはあるか。まあ、昔の檀家制度っていうものがあったからね。
あ、はいはいはいはい。
まあ今はないけど、ほぼ。
だからまあなんか自然と俺もなんかの、その、ばあちゃんが言うその、なんとか州？
うん。
ってやつに、多分入ってる計算なんだよね。おそらくね、そのデータ上は。
名簿とかあるんじゃない？
そう、ありそうだよね。あると思うわ。だから俺も一応、多分そのなんとか州に入ってることになってんだろうなって。
ですね。まあ仏教の考え方っていうのは、なんか割とこう、この先のやつを見てると、
うん。
すごい、なんか、納得するね。その多分、
うん。
最初のこの、お釈迦様の考え方っていうのはすごい普通のこと、普通のことっていうか、現代社会で生きてる中で、結構使える考え方っていうのはすごいあるから、うん、まあ、原始仏教っていうのはすごいあるから、それはすごい勉強になるなって思ったけど、まあ、やっぱりそれを宗教として体系化していくってなると、やっぱいろいろ厳しいなって思っちゃったね。
ああ、はいはい。全然その辺詳しくねえから、次回以降で、お勉強させてもらおうかな。う
ん、なんか教えというかさ、なんかもう、こういうことをやんなきゃいけないとか、うんうん、っていう風の縛っていくとやっぱ宗教っぽくなっちゃうなっていう感じです、うん。その考え方だけ学ぶと、うん、なんか普段暮らしてる中で、ああ、こう考えた方がいいなとか、っていうのはやっぱり あるから、いいと思うんで、次回ぜひ聞いてくださいね。
そうね、楽しみにしてるわ。うん。
っていうことですが、なんかさまつなこと話しますかね。いつも世界史そんなに深掘り要素ないので。
次回はめっちゃ話しそうだけどね、その考えとかね。
確かに。最近あったこと、最近あったこと、
特になさそうやね。
うん、結構でも2週間ぐらい空いてるからな。
そう、この2週間で。
なんかあったかな。なんか南さんあった？
いや、でも俺はね、そんなに色々はないんだけどね。
うん。
あの、すげえ個人的な話でかつさ、
うん。
あの、あんまりラジオの場で言うようなことじゃないかもしれないんだけどさ、
うん。
会社のね、
うん。
あの、ボーナスの時期ですよ、もう査定とかね。
ああ、そうね。来、1月でしょ？わかんないけど。
うちは12月なんだけど。
あ、12なんだ。はい。
そうそうそう。だからもうさ、今の時点でその人事効果みたいなね。
はいはい。
のが出てさ。で、まあ、なんかすげえ、すげえ、うちだけの話なんだけどさ。
うん。
今年うちの会社はいろいろあったわけでさ。
うん。
だから、ね、その、いろいろあったおかげで、そのボーナスのベースが2倍になるみたいな話があってね。
はいはい。
今からそのボーナスの使い道をすげえね、楽しみにしてるっていうのがこの2週間だったわ。
何に使うっての
いや、もうとりあえず、俺まだスイッチ買ってなかったって話してるじゃん。
うん。
スイッチ買って、タイガとオンラインでなんか大乱闘とかもできるようにしたらいいかなと思って。
はいはいはい、はい。いいじゃないですか。
そうそう。そう、ベース2倍になるのめっちゃでけえなと思って。
まあまあ、あの、倍率の賭けが、
そうそう、掛け率がね。
2倍になるみたいな。
そうそう、今までベース普通の人が2ヶ月分だったら4ヶ月分になったりするわけですよ。
うんうんうん、うん。
だいぶ違うじゃないそれマジで。
まあね、確かに。
だからそれがすげえ楽しみで、もうウッキウキの2週間だったよ。
ははは。
発表されたの、先週とかだけど。
ああ、僕の話で言うとさ、あの、まあ、まだ全部見てないんだけど、
うん。
ネットフリックスの映画で、軽い男じゃないのよっていう映画があるんですよ。
全然知らねえ。はいはい。
うん。まあ、多分そんな有名じゃないと思うんだけど、
うん。
それをちょっと見てて、その映画っていうのが、男性と女性が、考え方、立場が逆になるっていう映画なのね。
はいはい。
だから、まあ、すごい誇張されてんだけど、あの、女性が男性に対して、
うん。
今日もセクシーだね、とか。
はいはいはいはいはい。
今日も綺麗だね、みたいな。話をしたりだとか、その仕事自体が、あの、男性の方が、なんか編み物とかをこうしたりだとか、
うんうん。
女性が前に立つみたいな。感じの世界っていうのの映画をやってて。
ありそう。
非常に気持ち悪いね。
気持ち悪い。
そう。ジェンダーとかが。なんかもう、ジェンダーの考え方って、まあ正直、なんだろう。最近難しいじゃない？
うんうん。まあセンシティブな話題よね。
そう。センシティブな話題だしさ。あの、このラジオでも何回か言ったと思うけどさ。
うん。
でもなんかこの、ジェンダーをフリーにしていこうみたいな、平等にしていこうみたいな、平等に考えようみたいな、考え方自体が割とさ、うん、もうそもそもその考え方自体がジェンダー差別感あるよねってすごい思ってたりとかするわ、最近。
ああ、でもそれは思うけどね。気にしすぎる方が逆に差別じゃねみたいなやつね。
そう。でも気にしてないとさ、
うん。
自然とその変なジェンダーの考え方とか、普段からしちゃってんだなっていうのもやっぱ思うんだよね。
うんうんうん。
そう。まあ、それはまあ、お互い様ってお互い様なんだけどね。
まあ、それにはましてね、あれだよね、その、今までの慣れっていうかね、
うん。
習慣でね、なんか生まれた時から逆だったらなんか、そんな違和感ないのかなとも思うしね。
うん。 まあ、あとその映画では男が全身毛を剃ってみたいな感じなんだよ。
はいはいはいはい。
ポールダンスを踊るの男性なんだよ。
はいはいはい。
うおーってなるよね、なんかこう。なんか気持ち悪い、見てて。
まあ、気持ち悪いね。気持ち悪いし、ね、毛剃るの男性ってさ、そこだけ切り抜くとさ、
うん。
まあ、女性の方が多分全身の毛って少ないじゃん、男性と比べて。
うんうんうん。
だったら女性が剃った方が楽じゃねっていう単純にね。男性剃り出したらマジでもう、なんかめんどくさいよ、マジで。
うん。なんか、っていうよりもなんか、すごい身なりを気にするとか、その化粧みたいな話とか、うん、服装とか気にするの、ものすごい気にするのが男性になってる世界って感じね。
うんうん。
それこそ。男性が化粧パックをずっとしてたりだとか、あ、化粧パックじゃねえ、はいはい。あの、洗顔、なんとかパック、うん。やってたりとか。そこら辺はね、こう、すごいもう、男性が秘書が、秘書は男性みたいな。
うんうんうん。
え、女性がこんなことで仕事するのありえないみたいな。かなというかね。横暴なのが女性だったりとかね。
うんうんうん。
まあ、あるんだけどね。今の時代でもさ、そんなの。でもなんかこう、すげえ、一般的な考え方をこうしちゃうと、確かになんか、ものすごい気持ち悪い形で、ジェンダーって普段、あるなって思っちゃうね。
まあ、ジェンダーはね、少なからずあるからな。その性別っていうかもう生物学的に違うもんね。構造が。
まあそうなんだよね。
違うからもうなんか違う方に特化するべきだよねって思うしね。なんだろう。トラックのうんちゃんとか女性ほぼいないじゃん。
うん。
もういなくて当然だと思うしね。筋肉的にね。
体力的な意味でもね。
そうそうそうそう。いなくて当然だと思うしね。だからそうあるべきだと思うしね。その、得意なとこ伸ばそうよじゃないけどさ。
はいはいはい。まあだから今の普通の感じだったら、手先が器用なのは女性が多いからみたいな話。
そうそうそう。
ってことだよね。
それはなんか女性差別とかじゃなくて、なんか女性の特徴の一個として、そういう方が向いてるからそういうのやってっていうのが、なんかね、自然な気もするしね。
うん、
そういう差別は、差別っていうか区別っていうかは、あって叱るべきな気がするからね、最近ちょっと騒ぎすぎな気もするしね。
そうなんだよね。
同じように扱え、みたいなね。
あれな
ぁ。難しい話題だけどね。
うん。でもなんか、あれだね。その得意なとこは、
うん。
確かに伸ばそうよって感じなんだけどさ。
うん。
なんかこう、例えば、ポールダンスが女性とかさ。
うんうん。
なんかそう、こう、誘惑するのを、誘惑する側というか、なんか誘うような格好をするとかっていうのが、あの、男性側っていうのって、なんか得意不得意じゃないじゃない？
ね、あ、それはね。
うん。
なんか全然詳しくないけどさ、
うん、
もしかしたらだよ、
うん、
男性の方があの生物学的に性欲が強いとかあんのかもね。
ああ。
だから女性を、まあうん、男性が誘惑してもさ、その、そんなに女性側が興味そそられないから、生物学的に、
うんうんうん、
効率的じゃないからやんなくて、男性は性欲盛んだから女性がちょっと誘惑したらコロッといっちゃうからやってるみたいなさ、なんか効率化された部分なのかなみたいな。
そう、まあ、効率化っていうか、なんかもう、動物的だよね、なんかそこら辺って。
そうそうそうそう。
どっちかというと。全体的なさ。
うん。
なんかフェロモンあって、そこにたかる男たちっていう。
そうそうそう、そう、
三つ星。構図の方が、生物学的には自然な気がしちゃうよね。
そうそう、なんかそんなイメージあるね。
ああ、それが、やっぱ人間っていうものにも、こう、反映されてんだなっていう感じもあるよね。
動物ですしね。
そう。理性とかこんな言っててさ。
うんうん。
理性がもう超越してる感じだと思うけど。いや、そこは違うなって思っちゃうよね。
いや、もうそこは抗えないよね。
やっぱな。 欲っつうのは。いいね。もう、次、仏教で考えていきましょう。欲っていうものについては。
うまいことまとめんな。
まあ、煩悩をね、滅するっていう。
108ありますから。
うん。ってことですから。まあ、いい感じでまとまったんじゃないですかね。
はい。
じゃあ、社会人から始めるラジオっていうのは、っていうのはじゃないの。
何どうしたの、
まあお便り募集しております。質問とか、何かご相談とか、何でもメールしてください。アドレスはシャカラジ1992@gmail.com です。シャカラジは英語1992は数字です。syakradi1992@gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。それではまた来週お会いいたい。タイガと
南沢でした。